日の聖書の箇所は第2サムエル記19章24節から30節までです。旧約聖書第2版の514ページ、第3版は561ページに書いています。第2サムエル記19章24節から30節までお読みいたします。サウルの孫メフィボシェテは王を迎えに下ってきた。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで自分の足の手入れもせず、髭も剃らず、着物も洗っていなかった。彼が王を迎えにエルサレムから来たとき、王は彼に言った。メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と一緒に来なかったのか。彼は答えた。王様、私の家来が私を欺いたのです。このしもべは私の老婆にくらをつけ、それに乗って王と一緒に行こうと思ったのです。しもべは足のなえたものですから。ところが彼はこのしもべのことを王様に中傷しました。しかし王様は神の使いのような方です。あなたのお気に召すようにしてください。私の父の家の者は皆王様から見れば死刑にあたるものに過ぎなかったのですが、あなたはこのしもべをあなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。ですからこの私にどうして重なって王様に訴える権利がありましょう。王は彼に言った。あなたはなぜ自分の弁解を繰り返しているのか。私は決めている。あなたとツバ等で辞表を分けなければならない。メフィボシェッテは王に言った。王様が無事に王宮に帰られて後なら彼が全部でも取ってよいのです。我が主我が王という題で小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんにお一つ、報告がございます。週報にもの報告のところにも、記しましたけれども、有本秀子姉妹のご主人である勝俊さんは、先週28日木曜日午後5時半頃ですけれども、召されました。で、ご家族の要望によりまして、まあ、一切朝殿あるいはお花とか訪問はお断りいたしますということで葬儀は密葬で行われたということです。で有本姉妹の方から池田玲子姉妹を通してですけども伝言がございます。本当に皆さんからお祈りをいただき感謝いたします。という伝言がございました。多分一番今悲しんでおられるのは有本姉妹だろうと思います。ぜひ続けてお祈りいただければと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たち恵みによって、今朝も、御前に招かれあなたを礼拝することが許されました。しかしなお私たちはこの地上にあって弱いものであります。有本姉妹、 てご主人のことを心配し、そしてまた、命がもう長くないということを聞いたとき、本当に、動揺して、おられました。池田玲子姉妹も本当にそばにおられて、力になってくださいましたけれども、あなたの時間によって、あなたの御業の中にあって、勝利さんは先週召されました。ご家族の上にあなたの慰めがありますように、特に秀子姉妹の上にあなたの本当に力が与えられて、どうか本当に今悲しむ姉妹を励ましてくださいますようにお願いをいたします。私たちは今あなたの御言葉を待ち望みます。どうか主が豊かにお語りくださいますように、そしてこの礼拝のうちにあなたがご臨在してくださり、悩む者もそして悲しむ者のうちにあなたの励ましがありますようにとお願いをいたします。委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は引き続き第二サムエル記を見てまいります。時々時間が空いておりますので、これまでのあらすじを少し振り返りながら今日の箇所を見てまいります。で、ダビデの息子アブシャロムは、イスラエルの王となるために、父ダビデに向けて戦争を仕掛けていきます。まあ、これを聞いたダビデは急いでエルサレムから脱出してアラモンに逃れます。でその、後戦いが起きるわけですけれども、まあ、結論から言えばダビデの勝利で終わります。そしてそのダビデは元自分が住んでいる宮、あるいは神殿のある、が置かれているそのエルサレムに戻ろうと、ヨルダン川を今渡ろうとしております。でその王様がヨルダン川を渡ると聞いて、大勢の人々がその王様を助けにやってまいりました。で今日の箇所で登場するメフィボシェテという人もその一人であります。で今日の箇所を読んで皆さんお感じになった通り、このメフィボシェテには何か複雑な事情がここまで来る間にあったようであります。一体どんなことが彼の身の上に起きたのか、そしてまたそれを聞いたダビデはどのように判断し考えたのか、またここにどんな神様の恵みが見えてくるのかを見ていきます。でそもそもメフィボシェテって一体何者であるのか、ずっと時間をかけてサムエル記を読んでますから、もうとっくに皆さん忘れてしまっているかもしれません。話は、かなり時間が遡りまして、多分ここから40年ぐらい前の話に遡っていきますけれども、初代イスラエルの王であるサウルが息子のヨナタンと共に戦場で倒れた時まで話が遡ります。で、メフィボシェテはそのヨナタンの息子でありました。つまりサウルから見れば孫にあたります。で、このヨナタンとサウルが戦場で倒れた時、メフィボシェテはまだ小さかったようであります。まだ赤ちゃんか、まだ2、3歳ぐらいだったのかもしれませんが、父親それからおじいちゃんが戦場で倒れたということを聞いたときに、このメフィボシェテのウバ、世話役のになっている人が、この子供を抱えて逃げようとしました。ところが慌てていたんでしょう。その、ウバがこのメフィボシェテを床に落としてしまったんですね。それでそれ以来このメフィボシェテは足に障害が残った。私はこの足苗のものですからという箇所がありますけれども、それ以来このメフィボシェテは自由に歩くことができなくなったわけです。でその、戦争が終わった時にダビデは次に今度はイスラエルの王になっていくわけですけれども、サウル家の者に対してダビデは非常に親切な態度を取ってまいります。 で、このメフィボシェテを探しまして、自分の家族のように迎えて、まあ、この王様の食卓に着きましたと書いてある通りに一緒に食事ができるようにそういう親切な扱いをいたします。でまたこのメフィボシェっていうのは自分一人では生活できませんので、その世話役として、ツィバという人物をこのそばに置かせるわけであります。ここの箇所にあるのはそのような背景があって今日の箇所があります。でそれが、まあ、メフィボシェテが、まあ、小さかった時、そしてまた、そうですね、小さかった時どういうことが起きたのかということをまず振り返りました。でそれからまた時間が経ちまして今度は、ダビデがエルサレムを脱出する時ですね。今度はアブシャロムから命を狙われて、エルサレムから脱出するというその時に今度はまた話が移ります。でその時じゃあメフィボシェテどうしたかあります。ダビデからこれほど家族同様の扱いを受けているメフィボシェテでありますから、ダビデが逃げるということになれば当然自分も一緒にメフィボシェテも一緒にダビデと逃げていくのが当たり前であります。でところがダビデが逃げていく時メフィボシェテは来なかった。で代わりにやってきたのがこのメフィボシェテの世話役となっていたツィバであります。でツィバは手ぶらでやってきたのではなくって、皆さんの集合のアウトラインのところに開きますと上の方に書いてありますが、千葉の証言というところですね。千葉は実は多くのものを持ってダビデのところに駆けつけてきました。でダビデはそれを見まして一体これ何なんだということで千葉に尋ねるわけですが、その時千葉はダビデにこう語りました。そこを読みいたします。2頭のロバは王の家族がお乗りになるため、パンと夏の果物は若い者たちが食べるため、ブドウ酒は荒野で疲れた者が飲むためです。つまりこれだけのものを彼は持ってきたわけです。で続いてダビデはこのツィバは、これだけのものを持ってきたわけですけれども、しかしメフィボシェテの姿がないわけです。で不審に思ってやっぱりそのことを尋ねるわけで、一体メフィボシェテはどうしたんだ。そうしましたらツィバは答えたんです。その箇所をちょっとコピーするのを忘れてしまいましたが今お読みしますね。ツィバの答えですが、今メフィボシェテはエルサレムに残っています。でなぜ残ったかと言いますと、あの人はこう言ってました。今日、イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれる。今日、イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれる。これ何言ってるかと言いますと、つまりメフィボシェテは、ダビデがエルサレムを脱出するという、大変な混乱状況にあるわけですけれども、この混乱に乗じてメフィボシェテは、やっぱりサウル家ですから名誉ある血筋なわけです。自分のおじいちゃんは王様であったわけですから、今この混乱に乗じてサウル家の世継ぎとしてイスラエルの王になろうとしているとツィバがダビデに語ったわけです。もっとはっきり言えばメフィボシェテはダビデを裏切ろうとしていると証言いたしました。でダビデはこれを聞きまして、メフィボシェテが持っていた全財産を取り上げてツィバに与えるという、そういう決断をいたしまして、それをツィバに語りました。さてその時でありますけれども、このツィバの証言が本当かどうか、すべてはツィバの言葉だけですから何の他に証拠もないんですけれども、ダビデは、証拠がないから確認のしようがありません。 とにかくツィバの証言を信じてダビデはそのミフィボシェテが持っていた財産を全てツィバに与えますとこう判断をいたしました。まあ、そんな困難があってダビデは逃げていって、そして戦争が始まって、そしてダビデの勝利となり、そして、まあ、今日の箇所の通りにダビデは戻ってくる、エルサレムに戻るという時にメフィボシェテがやってまいりました。当然ダビデはお前は何をしていたんだというふうになるわけですね。お前は私を裏切ろうとしていたんじゃないか、千葉からそう聞いているぞという心が心の中にそういう疑問があるわけです。それで25節、ダビデはメフィボシェテに問いかけるわけですね。メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と一緒に来なかったのか。で、その26節から、メフィボシェテは答えました。王様、私の家来が私を欺いたのです。このしもべは私のロバに鞍をつけ、それに乗って王と一緒に行こうと思ったのです。しもべは足の苗たものですから。ところが彼はこのしもべのことを王様に中傷しました。しかし王様は神の使いのような方です。あなたのお気に召すようにしてください。そこまでどういたします。で、メフィボシェテは、このところを読んで感じるんですけれども、非常に賢いというんでしょうか、非常に謙遜といいますか、欺いたって言ってますね。私の家来が私を欺いたのですと言っています。それで自分はあの時一緒にダビデと一緒に行きたかったんだけれども、来れなかったんだ、そう言っています。で、この私の家来って誰かっていうと、ツィバのことであります。でも、メフィボシェテは名指ししないんですね。ツィバが悪いんですよ、あいつのせいでというふうには言わずに、私の家来がと言って、こうツィバを名指ししないような言い方をしております。で、メフィボシェテはその自分があの時ダビデのところに来られなかった事情についてこのように証言いたしました。そしてまたもう一つ彼が言っていることがあります。とは言っても、自分は今こう証言はしたとしても、全て何も証拠があるわけではありません。だから全ての判断はダビデにお任せをいたします。そして私はその判断に全部従いますとメフィボシェテは語りました。さて、今日はまるで推理小説の話になっております。一体どちらの話が本当であるかであります、皆さんはどう思うでしょうか。こういう場合、世の中の常識ではおそらく、調査委員会のような設けることになるはずです。そしていろんな人からまず証言を聞き出し、そして証拠物件を集めて、誰の話が本当であるのか、そういうことをきちんと調べてから、決断判決を下していくということになるでしょう。しかしダビデはどうしたでしょうか。ダビデはそんな委員会を設けることなく、メフィボシェテのことを聞き、またその姿を見て、その場ですぐに判断を下しました。なぜ判断すぐに判断したのでしょうか。慎重さに欠ける、メフィボシェテはやっぱり大好きだったんだということなのか、いや、やはり推理小説風に言いますと、やはりここにはいろんな証拠が挙げられているんです。もちろんいろんな証拠はあるけれども、ツィバが正しいかメフィボシェテが正しいか、ほとんどの証拠は決め手に欠くものでありましたが、ただ一つだけ 決定的な、まあ、証拠、どちらの話が本当であるのか、それが分かる証拠がありました。皆さん何だったと思うでしょうか。ここで皆さんに質問したくなるんですけれども、これは聖書は文字で読みますので、文字で読んでいくとピンとこないんですが、多分これを映像にしたらすぐ分かるんだと思いますね。これは聖書をちゃんとやっぱり語っているわけであります。その箇所、もう答え言っちゃいますけれども、24節の、後半であります。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで、自分の足の手入れもせず、ひげも剃らず、着物も洗っていなかった。これはメフィボシェテは、汚い人だという意味ではございません。これは非常に悲しみの姿を表す、イスラエルでのそういう習慣なんですね。ダビデが息子に命を狙われて逃げなきゃいけないというその悲しみを共にしようとしているそういう姿であります。でしかしこれはそういうふりをすることもできるわけですね。汚い着物着るなんてそんなのはすぐにこう、演技でできるわけですが、しかし一つだけできないことが、演技ではできないことが何かと言いますと、私男性だから分かりますが、ひげですね。ひげも剃らずとあります。でメフィボシェテの顔はひげだらけでありました。でそれはちょうどダビデがエルサレムを脱出して今戻ってくる間、この間何週間か何ヶ月かの間経っているんですけれども、その日の日数とメフィボシェテのひげの長さ大体一致するわけですね。だからメフィボシェテが本当にエルサレムから一緒に行けなかった、ダビデと一緒に行けなかった、その日からひげを切らない、剃らないでそのまま伸ばしていったっていうこと、そのことは確かに見ればわかるんです。もしメフィボシェテがダビデを裏切ってイスラエルの王になろうとしていたならすぐにひげを剃ったでしょう。しかし彼は伸ばし続けた。それを見た時にダビデは、あ、メフィボシェテの証言は嘘じゃない、本当だ、つまりツィバが嘘をついていたということが分かりました。それでダビデはすぐに判断を下しました。それが29節にあります。あなたはなぜ自分の弁解を繰り返しているのか、私は決めている、あなたとツィバとで辞書を分けなければならない。先ほど申し上げました。ダビデがエルサレムから逃げるとき、ツィバがやってきました。そして、ダビデはツィバの証言を信じて、メフィボシェテの全財産、お前にやりますよ、と一旦は言っていましたが、ツィバは嘘をついて、メフィボシェテの証言が正しいということを知ったダビデは、そのツィバに語った以前の判断を取り消しまして、メフィボシェテとツィバとで半分ずつに分けなさい、土地が財産としてあったわけですけれども、それを二人で分けなさいとそういう判断をいたしました。さてここまで見てきましたが、皆さんこれを読んでどう思ったでしょうか。やっぱりツィバ怪しいなと思った、やっぱり千葉は嘘をついていたのか。そして足の不自由なメフィボシェテの名誉がここで本当に回復された、よかったよかったと思うでしょうか。で私は最初そう思いました。あ、メフィボシェテはきちんとダビデから正しく評価をいただくことができ、名誉が回復された、何が嘘で何が真実かきちんと神様の前に明らかにされた、あ、よかったねと思ったのですが、 しかしよく見るとそんな単純な話ではないことに気がつきました。どこが単純じゃないか。もともとこの二人の間で分けなさいという土地ですけれども、誰のものであったかなんです。ダビデがまだこの小さかったメフィボシェテを引き取った時の話です。そこからまたこの土地の所有権の話は始まっているんですけれども、この土地の所有権はすべてメフィボシェテが持つようにとダビデは決めていたんです。チバにはもともと土地の所有権がなかったんです。あなたは、メフィボシェテの世話をしなさい。そしてこのメフィボシェテに与えた土地をあなた方は耕して、そこから得られるものは全部メフィボシェテのものなんですよということをダビデはきちんと伝えておりました。ということはどうすればいいんですか。メフィボシェテの証言が本当だ、チバが嘘をついていたということならば、土地の所有権は元の通り全部メフィボシェテに戻すべきなんです。それが公平で正しい裁きというもののはずです。ところがダビデはどういう判決を下したか。メフィボシェテとチバとでその辞書を分けなさい、まあ、半分ずつかどうかはこれは分かんないけれども、分けなさいと書いて、この判決はメフィボシェテにとっては非常に不公平な話に聞こえます。メフィボシェテはダビデに対して別に何も嘘をついていないし、本当のことをやろうとした、裏切るなんてとんでもなかった、一緒にダビデと一緒に逃げたかったんだ、どこにもこのメフィボシェテ悪いところはないはずです。自分はダビデの前に正しく、神様の前に正しく行動し、また証言してきたのに、その結果はどうか。まあ、財産を半分ぐらい、まあ、半分近く減らされてしまった。そして、あの嘘をついた千葉の方にその半分持っていかれたんです。ダビデはどうしてこんな判断をするんでしょうか。まあ、皆さんメフィボシェテならどうでしょうか。いや、チバは自分の嘘がバレましたけれども、しかしまんまとメフィボシェテの土地を、まあ、半分ぐらい手にすることができたわけですから、何かチバの方が儲けた、うまいことやったという、そういうふうに言えます。一体どこに神様の正しさがあるんでしょうか。ここに神様の恵みがあるはずなのに、これが恵みというものなんでしょうか。私たちは何か困ったことがあれば、少しぐらい嘘をついてもいいから、自分の得になるようなことをしなさい、そうしたら神様はちゃんとそのように与えてくださいますよという話なんでしょうか。そんなはずはないです。どんな時にも神様は公平で正しい方なはずです。ではなぜダビデはこういう判断をしたのか考えていきます。ダビデがメフィボシェっての土地から千葉の分にも分け与えなさいと言ったその原因は、おそらく千葉がダビデに対してやったことと関係しているでしょう。ダビデがエルサレムから大急ぎで脱出しなきゃいけない、取るものもとりあえずです、食料とか軍隊とかいろんなものの準備が全然できていないんです。とにかくこの木の実木のままで逃げていかなきゃいけないという時であります。そんな困っていたときに、千葉は 多くの食料と飲み物を持ってダビデのところに助けにやってきた。彼は確かに嘘はついたかもしれません。メフィボシェテのことを王様に中傷したというのは確かでしょう。けれどもダビデを助けたという事実は否定できません。なぜチバがそんな嘘をついてまでそんなことをしたのか、まあ、聖書には何にも書いていませんね。混乱に乗じてメフィボシェテの土地をなんとか自分のものにしたいという下心があったのかもしれませんが、しかしダビデを助けたという事実は確かです。そしておそらくダビデはその事実を評価して地場にも恵みを施すべきであると判断しております。まあ、そう言われても皆さんはすっきりしないと思います。と思うんでしょう。確かにダビデを助けに多くの食料と飲み物を持って駆けつけたのはそれは素晴らしかったかもしれない。しかしそれは純粋な動機じゃないでしょう。不純な動機で彼はダビデのところに行ったんじゃないか。彼は嘘をついてんですよ。やっぱり嘘は良くない。ですから、まあ、チバを懲らしめるっていうことはしなくてもいいかな。少なくとも元通りに土地は全部メフィボシェテのものに戻すべきである。それが公平というものではないでしょうか。と思うでしょう。私もそう思いました。しかし、私たちは千葉のことを批判する権利があるんだろうか。確かにここだけ読むと彼はちょっと腹黒いというんでしょうか、いろんな工作を裏でしているような人です。みんながどさくさで大変だという時にそのどさくさに紛れて主人を恨み王様に中傷するようなひどい男でした。ひどい男に見えるけれど、よく考えると私たちだって似たようなことをしていたのではないか。困ったことがあると神様助けてくださいとお願いをする、祈る。じゃあそんな願いをするような私たちは一方でいつも神様の前で正しい人間であったと自信を持って言えるんだろうか。神様お願いします、助けてください、今は困っているんですと祈りながら、一方では心の中で人を妬んだり、あるいは心の中で人を殺し、あるいは心の中で人を中傷し、そういうことを散々やっております。じゃあそういう人間は神様は助けないのでしょう。お前は心の中で何を考えているんだ。そんな汚い人間、汚い心ではあなたの願いを聞くことはできないと言って見捨てるお方なんでしょうか。いや、もし本当に神様が私たちをそのように見ておられるのならば、私たちは救われなかったでしょう。今ここに座ることができなかったでしょう。ということは神様という方はどういう方か。千葉はひどい人間だと言っているけれども、私たちも千葉と同じようなものだ。そして千葉のようなものにも神様はメフィボシェテと同じような取り分を与える、そう言ってくださるのが神様なのだとここで示しております。だから私たちはここに座ることは許されたんです。不公平だ。ダビデの判断はおかしいんじゃないか。メフィボシェテがかわいそうだ。チバはまんまとうまくやった。と、いろんなことを私たちここで批判するかもしれませんけれども、確かにこれは不公平に見えます。 メフィボシェテが損をして千葉が得をしたかのように見えます。そういう不公平さが明らかにここにありますけれども、神様の救いというのはそれほど不公平なんです。不公平だと思われるようなことを私たちに与えてくださったんです。なんでこんな不公平なことが起きるんでしょうか。メフィボシェテの信仰にポイントがあります。彼は千葉がひどい嘘をついた、ダビデに対してひどい中傷をしていったということで、メフィボシェテは土地を失っていきました。何にも悪いことしていません。何にも悪いことをしなくても失っていきました。どこに恵みがあるのかと思います。彼は何と言ったか、自分の土地が半分ぐらい千葉の方に行くということが分かっても、メフィボシェテは30節でこのように言いました。王様が無事に王宮に帰られて後なら、彼が全部でも取ってよいのです。また28節のところに少し逆戻りしますけれども、28節の最初のところに、私の父の家の者は皆王様から見れば死刑に当たる者に過ぎなかったのですが、メフィボシェテは自分のことをどう思っていたか。自分は死ぬべき人間である。そしてこの王様というところに、ずっと何箇所か皆さんの聖書では米印がついているのがに気がついたと思うんですけれども、この王様という言葉、もともとの言葉で訳しますと我が主王と、そういう言葉になっております。我が主王、我が主、我が王ですね。これはもちろんダビデを指しますけれども、それはやはり神様のことを指しています。神様から見れば自分は死ぬべき人間であった。死ぬべき人間であるのに神様は自分に土地まで与えてよくしてくださった。王様の食卓にも預かるようなものにしてくださった。だから王様さえ王宮に帰ることができたならば、私は何もいらないのだ。彼は常にそのように考えていました。その信仰によって千葉に土地が与えられたんです。メフィボシェテの信仰は素晴らしいでしょう。その素晴らしい信仰のゆえに千葉が土地を与えられるんです。不思議だと思うでしょうか。素晴らしい信仰者にこそ土地が与えられるべきだと思うでしょうか。でもそれが神様のなされ方なんです。それはイエス様のこと、イエス様が何をしてくださったかということと結びつきます。この方は、イエス様は父なる神様、ここで言えば我が王、我が主、我が王である方の前で罪人である、自分は罪人であって十字架で死ぬべきものとなってくださいました。イエス様が全てのものを取ってよかったのですが、イエス様は、いや、自分は何もいらないのだ、全てのものはあなた方が取りなさい、救いの恵みをあなた方が受けなさい、私は死ぬべきものですから、そう言って私たちを救ってくださったんです。これほど不公平な話はありません。 私たちが正しかったのならば、それは恵みをいただく、救いの恵みをいただく権利はあったでしょう。しかし私たちは罪人であったんです。何にも受ける権利ない。むしろイエス様こそがその恵みを受ける権利があるのに、私は何もいらない、あなた方が全部でも取ってよいのですと言ってくださって、この方はご自分の命を投げ出し、私たちに代わりにその救いの恵みを与えてくださいました。ダビデの判断、なんでこんな判決を下すのか、不公平だ、メフィボシェテがかわいそうだ、チバはなんという人間なんだと思ったでしょう。でもこれが私たちにイエス様がしてくださった恵みなんです。不公平だというその私たちの不満の言葉は、実は私たちが受けているその恵みがどれほど不公平なほどに多かったかということを表しております。神様が私たちをそのように救ってくださった恵みを覚えて感謝いたします。お祈りをいたします。天の父なる神様、すべての真実が明らかにされていったとき、あの磁場は嘘をついていた、そしてメフィボシェテの証言が正しかったならば、神様は必ずこの二人の間にある嘘と誠とのそのことを見て、あなたは正しくこれを裁かれる方である、私たちはそのことを期待しますが、しかしダビデは何をしたか、まるでメフィボシェテが損をする、ツバが得をする、なんでこんな判決が下されるのか、どこに神様の公平さがあるのか、私たちはダビデのしていることがわからない、そんな戸惑う箇所でありましたけれども、あなたが私たちにしてくださったということはこういうことだったんだ、これほどまでの不公平だと思えるようなことを私たちに与えてくださっていた、メフィボシェテの姿を通してあなたの十字架を仰ぎ見る思いがいたします。あなたの前で正しくないものに、彼が全部でも取ってよいのですとあなたは十字架で私たちに語ってくださった、その恵みのうちに私たちが今入れられている、その恵みの中で今歩むことが許されている、あなたの皆をあがめます。どうかここにおられますお一人お一人、このような恵みを私たちがいただいているのだと覚えながら、あなたの御前をまた今週も歩んでいくことができますように励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらく静まります。